それでは本日の聖書箇所から、大きな喜びの訪れと題し、サミ小雪先生に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
クリスマスおめでとうございます。このように皆様と共にクリスマスを本当にお祝いできますことを心から感謝しております。しかし、世界各地に目をやりますと、またこの日本でも様々な痛みや苦しみ、また悲しみ、不安を持ってこのクリスマスを迎えている人たちが多くいることを私たちは忘れずにいたいと思います。この苦しむ私たちのところに、神の御子は大きな喜びとして来てくださいました。今日ルカの福音書2章のところからご一緒にそのことを見ていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父様、あなたが2000年前に御子をこの世に送ってくださり、私たちの救いを成し遂げてくださったことをありがとうございます。今日御言葉からそのクリスマスの意味をもう一度深く味わいたいと思っております。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたが語られることをしっかりと受け取ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。まず、2章の1節から7節のところをですね、ちょっと、このイエス・キリストの誕生の記事ですけれども、そこを簡単に見ておきたいと思います。ローマ皇帝アウグストゥスの勅令によって住民登録をすることになりました。人々はそれぞれ自分の町、生まれ故郷ですね、そこに帰らなければならないということになりました。ヨセフと言い名付けのマリアはガリラヤのナザレという町、地図を見ますとこのイスラエルの北の方になりますが、北上の方ですね、地図の上の方、北の方に住んでおりましたけれども、登録のためにずっとこの南のユダヤという地方のベツレヘムという町へ行かなければならなくなりました。ベツレヘムの町はこの北のナザレからですね、140-150キロあったと言われています。いや、徒歩だとアップダウンがあったりいろいろあってですね、200キロ以上の道のりだったのではないかとも言われています。普通の人ならば 4-5日の道のりだったそうですけれども、出産が近い身重の女性を伴っての旅は何日かかったことか、その大変さは並大抵のことではなかっただろうと容易に想像がつきます。彼らがベツレヘムに到着してからマリアは男の子を産みます。6節と7節のところ、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産を産んだ。そしてその子を布に包んで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。当時は自宅での出産というのが普通だったでしょうか。しかしマリアは旅先で泊まる部屋もない、そういう中で初めての出産を迎えました。旅の疲れもあったでしょう。その母の疲れや不安、またストレス、それをこの生まれてくる赤ん坊は感じながらこの世に生まれ出てきてくださいました。そしてその子は布に包まれ、この貝羽桶、動物の餌を置くところですね、そこに寝かされました。 私たちがクリスマスの聖画といいますと、こう、まあ、清い、そういうイメージがありますけれども、この救い主イエスの誕生は本当に砂ぼこりと汗にまみれ、動物の匂いさえするような、そういうみすぼらしい、貧しい、本当に謙遜なものでありました。この方は生まれる時から人の痛みや苦しみを経験されたのです。今しばらく皆さん目をつぶって見てください。そしてこの初めのクリスマスの光景を思い浮かべて、そして貧しくなって生まれてくださった神の子イエスをそれぞれの心の内で礼拝したいと思います。しばらく、ほんのしばらく目をつぶって、どのような状況の中でイエス様が来てくださったのか、心に思い描いてみてください。そしてこの方の前にひざまずき、礼拝を捧げたいと思います。それでは8節からのところを見ていきたいと思います。さてその地方でとあります。その地方といいますのは、このベツレヘムから、まあ、首都のエルサレム9キロぐらいあったそうですけれども、その間の丘陵地帯ですね、こう標高700数十メートルぐらいあるそうですけれども、その地帯のことです。そこでは昔からこのエルサレムの神殿に捧げられるための羊が飼われていました。旧約聖書には神に捧げられる羊というのは、この傷のないものでなければならない、パーフェクトのものではなくてはならないとあります。ですから羊飼いたちはですね、羊たちが病気や怪我のないように細心の注意を払い、また外敵からこの命をかけてですね、この羊たちを守って、まさに手塩にかけて大切に育てたわけです。この日も彼らは夜通し野宿をして羊を見守っていました。すると突然御使いが現れ、主の栄光が周りを照らしたので羊飼いたちは非常に恐れたとあります。それはもう恐れるのは当たり前だと思います。ここに突然バーンと御使いが現れたら、私たち腰を抜かすかもしれません。本当にびっくりしたことでしょう。しかし御使いは彼らに言います。恐れることはありません。御使いはこの2章に来る前にですね、ゼカリアにもそしてマリアにも現れて、同じように恐れることはないと言われました。恐怖やパニック状態になっているこの人にですね、大切なメッセージをちゃんと届けることはできません。恐れるな、心を落ち着かせて、心と耳をしっかりと開いて、神からの大切な言葉をちゃんと聞きなさい、そういうことですね。そしてその大切なメッセージとは続きにあります。この民全体に与えられる大きな喜びである、救い主がお生まれになった。羊飼いたちは先ほども言いましたように、この神殿で人々の罪の贖いのために神に捧げられるこの羊を守り育ててきた人たちです。しかし今、全世界の人々を罪から贖う救い主が誕生したというのです。神がこの羊飼いたちに真っ先にこの素晴らしい知らせを知らせたかったというのは納得がいくように思います。今日ダビデの町でと御使いは言います。来たるべき救い主はあの偉大なダビデ王の子孫として来られるということも、またダビデが生まれ育ったベツレヘムで生まれられるということもずっと予言されていました。 そして天使は言います、この方こそ主キリストです。主キリスト、ギリシャ語ではキリスト主となるんですけれども、この言い方はですね、聖書の中でここにしか使われていません。特別な言い方です。この方がどなたかであるかがこの強調されていたのではないかと思います。主とは神様ご自身のことです。そしてキリストというのはギリシャ語ですけれども、メシア、ヘブル語でメシアですね、油注がれたものという意味があります。旧約聖書の時代には大祭司ですとか預言者、また王というこの宗教、または政治や軍事のですね、この指導者たちが神の召しによって、その働きにつくときに油注がれた。この主キリストは主神である方がキリスト、油注がれた大祭司、預言者、そして王としてこの世に来てくださったことを表しています。すると突然さらに驚くことが起こります。13節、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美しました。皆さん想像できますでしょうか。どこの有名なこの大コンサートホールに行ってでもですね、聞くことのできない大迫力の本当に素晴らしいこの合唱、御使いによる合唱が、大合唱がここでなされたわけです。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。このようにしてイエス様の誕生は貧しく本当にこの謙遜の限りを尽くした形でありましたけれども、それを知らせ祝う御使いたちの出現というのはですね、救い主がこの世に来るために後にしてきた天の光景を思わせる、そういう栄光に富んだものでありました。さて、ここで話を先に進める前にですね、御使いの言った大きな喜びということについてもう少し考えたいと思います。キリストの誕生がなぜ大きな喜びだったのでしょうか。2000年前に知らされたこの知らせがですね、今の私たちと何の関係があるのでしょうか。なぜ大きな喜びですか。まず第一番目に、この救い主は約束通りこの世界に来てくださった。だから大きな喜びなのです。エデンの園で人が神に背くそういう罪を犯して以来、神はやがて救い主を与えると繰り返して約束してくださいました。旧約聖書には300回以上このメシア予言があると言われています。人々はメシアを待ち望んでいました。そして神様はこの虚しい言葉を繰り返されたのではなくて、その約束通りにこの方を世に送ってくださったのです。そしてメシアに関する予言はまだ他にもあります。これから起こることもあります。神様は必ずこの約束してくださったことを成し遂げてくださる方です。ですから私たちは大いに喜ぶことができるわけです。第二番目に、この救い主は私たちと共にいてくださる方だから喜びなのです。この方は天のあの栄光の御座を捨てて貧しい赤ん坊となって私たちのところに来てくださいました。インマヌエルの神、神が私たちと共にいてくださる、そういう方です。神は罪を悔い改めてイエスの十字架の救いを信じる者を神の子としてくださり、 何か物事がこの順調な時だけではなくてですね、辛い時も悲しい時も苦しみや痛みに打ちひしがれる、そのような時も主キリストは私たちと共にいてくださるのです。そしてさらにこの大きな喜びは神の約束に対するこの希望のゆえの喜びです。イスラエルの民はこの当時ローマ帝国の圧政からこの救ってくれる救世主というのを待っていました。しかし御使いがこの時知らせてくれたこの知らせはですね、一時的なこの世の困難から救ってくれる救い主、もしくは一つの国民だけのために、一つの国民の問題を解決するためだけに与えられる救い主ではなく、すべての国民のため、そして一時的な問題解決ではなくて永遠の希望のゆえに、永遠の救いのゆえに与えられる救い主です。ですから私たちは喜ぶのです。聖書は言います。救い主キリストは2000年前に来られた、そして再び来られると。私たちはキリストが2000年前に一度来られ、そしてやがてもう一度来られる、その間のところに今生きています。キリストはやがて主の主、王の王として神の国において完全な支配をしてくださいます。私たちはこの朽ちる体ではなくて新しい体をいただいて、新天新地で神と共に永遠に過ごすのです。このことが御言葉に約束されています。私たちはこの確かな希望のゆえに、この世の困難な中にも大きな喜びを、確かな希望を持って生きることができるのです。このように私たちは過去に与えられたこの約束の成就である救い主を喜び、現在たとえどのような状況にあっても共にいてくださるこの主を喜び、そしてやがて来たるべき世で完全なご支配をしてくださる、私たちは完全な救いを受け取ることができる、その主に希望を置き、どんな時にも喜ぶことができるのです。天の軍勢は私たちに与えられたこの何にも変えることのできない大いなる喜びを歌っています。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、天での神の栄光はそこから来てくださったイエスによって地にもたらされました。そしてイエスを信じ神の御心を行う人々を通して、この地上に私たちは神の栄光を見ることができる、神の平和シャロームが実現されていくのです。この平和というのは単に争い事がないとか心が穏やかな状態であるとか、そういうことだけではありません。真の平和を、誠の平和を阻害する根本的な問題である人の罪がイエスによって解決されるとき、まず神と人との間に平和がもたらされます。そして人と人との間にも、人とその他の被造物の間にも、神の御心であるこの平和シャロームがもたらされるようになるのです。ですから私たちは大いに喜ぶことができるのです。さて、この大きな喜びの知らせを聞いた人たちはどのような反応をしたでしょうか。まず15節、羊飼いたちはこの出来事を見届けてこようと言ってですね、御使いの言葉を聞いてすぐにそれに反応、応答します。そして 御使いの話した通りにヨセフとマリア、そして会話置に寝ておられるイエスを見つけたときにですね、その喜びを抑えることができずに、この周りの人たちにも知らせているわけですね。そして神を賛美しながら帰っていきました。次に羊飼いたちから話を聞いた人たち、18節にありますけれども、彼らは驚いたとあります。その驚きがどういったものであるのか、また彼らが聞いたことに対して何らかの行動を起こしたのかどうか何も書いていません。もしかしたら会話桶に寝かされているというその救い主を見てこようと言った人たちがいたかもしれません。しかしですね、おそらく、あらまあ、天使だって、え、会話桶に寝ている救い主だって、まあそんなバカなというようなこの疑いの反応だったのではないかと思います。昔も今もこの大きな喜びの知らせを聞いても、それに対して無関心、または信じることができない、拒否する、そういう反応をする人たちはいます。そして最後に19節、マリアは、彼女はこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしたとあります。この間の日曜日、浅岡先生がヨセフの思い巡らし姿勢についてお話をしてくださいましたけれども、マリアも物事を深く受け止めて思い巡らす人でした。彼女は御使いガブリエルによって自分が救い主を宿すということを言われた時も、また羊飼いたちによって語られた御使いのメッセージも、またこの先イエスのその後のこの成長についても深く心に刻み思い巡らしたのです。そしてそれによって後のようにですね、この大切なメッセージとその意味するところが伝えられ、今日私たちのところまで届けられたのであります。私がフィリピンにいましたときに起こったことを一つお分かちして終わりたいと思います。もうずいぶん昔になりますが、1993年の12月のことです。3週間のうちに5つの台風が次から次からこのやってきてですね、私の住んでいたミンドロ島を襲いました。人々はこの島が本当に沈んでしまうのではないかとこう思うぐらいですね、大変な大洪水、大きな被害を受けました。私はその頃ミンドロ新学校で音楽を教えていたんですけれども、その学校にですね、被災した人たちがたくさんこの近隣の村々からやってきました。ずぶ濡れで着のみ着のままで逃げてきたわけです。その人たちの家は半壊、または全壊、あるいは流されてしまった、そういう状態の人たちでした。その被災者たちの中には、その進学校でですね、進学校の講堂で礼拝をしていたギンハーワ聖書教会のクリスチャンの方たちもいました。その方々は逃げてきた、その翌日、次の日はですね、日曜日でした。私はこんなひどい状況ではもう礼拝どころじゃないとこう思っていたんです。ところがですね、そのクリスチャンたちは、じゃあ後でねと言って元気に、この一旦家に帰るけどまた礼拝のために後で戻ってくるからと言ってですね、こう帰っていったわけです。その日の礼拝は、命を助けてくださった神様への感謝、身を避けるところと服やタオル、食事を提供してくれた進学校への感謝など、喜びと感謝の証が次から次から人々の口からあふれ出ました。私はその姿を見たときに本当に圧倒されました。そして思いました、彼らは本物だ、彼らの喜びは本物だ、彼らは本当に貧しい、しかしそのうちに与えられている喜びはどんな状況の中であっても変わらない、 いやむしろ困難な中にいるからこそその喜びはあふれ出てくる。なんという力強い証でしょうか。神様はまことに生きておられる、私の救い主だという証です。事実この直後ですね、隣の村ではリバイバルが起こりました。そして、この銀ハワの教会はですね、翌日にはこの礼拝出席者の数が倍になり、その数ヶ月後には3倍にまで膨れ上がりました。そしてその後新しい教会が生み出されたんです。私たちにも今日この大いなる喜びのメッセージが届けられました。ある人はもう何回も何回も毎年聞いていることでしょう。自分でも読んでいることでしょう。ある人にとっては初めて今日聞かれたかもしれません。この大きな喜びの知らせは2000年前に起こった物語であるだけではなくて、今を生きる私たちに、そして私たちの未来に大きな意味を持つものなのです。イエスは私の主キリストです、私の神、私の救い主ですと告白する者にとって、この方こそが何にも変えられない大きな喜びです。この喜びの知らせを無視するのではなく、思い巡らしてさらに深く自分のものとしたいと思います。そしてそうするときに、何か私クリスチャンだからいつも元気で喜んでいなくっちゃみたいな、なんかそういう空喜びとか、何か自分の力でとか、何かこう強いられてするような、そういう喜びではなくてですね、本当に内から湧き上がってくる喜びというのがあふれ出てきます。そして他の人にもそれは自然に分かち合われていくのではないかと思います。そのような私たち一人一人でありたいと思います。お祈りいたします。主キリスト、私の救い、私の望み、私の喜びである方、あなたは確かにこの地上に来てくださいました。そしてあの十字架で救いの道を開いてくださいました。ありがとうございます。そしてあなたはよみがえられ、確かにもう一度来られると約束をしてくださいました。私たちは喜びます。主が確かな方であられますから。素晴らしいクリスマスのメッセージ、素晴らしい将来に対する希望をありがとうございます。どうぞこの暗闇の苦しみの多い、悲しみの多いこの世にあって、あなたがもたらしてくださった喜びを深く思い巡らし味わい、そしてその喜びをお分かちすることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
静まりのひとときを持ちます。